リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
クリスマス12月25日24日25日がこう終わりました。もう世の中はクリスマスは終わったぞと、もう新年が始まるぞという気持ちになっていますけれども、でも教会はまだクリスマスなんです。この1月の6日はこの東の国から博士たちがやってきた日というのをこう記念する日であります。ですからその日まで教会はクリスマスの季節であります。ですから今日はこのクリスマスの羊飼いたちの話になるんですね。この私のこの説教は日本ナザレン教団の教会学校の教案誌希望というのがありますけれども、それに従ってやっています。まあ普通は一週間前のお話をして、教会学校の教師の方々の参考になるようにとしていたんですけれども、この12月に限っては、ずらさないでですね、そのままを行っています。で、その希望の箇所が今日はこの羊飼いと天使のところであります。ね、そのようにして教会の暦に従って、このカリキュラムが作られているというのもとても素晴らしいなと思います。もうクリスマス終わったぞじゃなくて、まだクリスマスだよと、クリスマスの恵みに私たちはこう浸れるのであります。今日ですね、今日はこの、羊飼いたちのところに天使が来たという、まあ、有名な箇所。教会学校の劇にもなりやすいところですね。また紙芝居とか、で、賛美歌、聖歌なんかもこのところがたくさんあります。今日の第一の、まあ、ポイントです。選ばれた人ということです。羊飼いたちが夜、羊の番をしながら、まあ、ちょっとうとうとしたりしていたときに、突然、天に天使が現れて、言った。皆さんよかったですね。で、皆さんが待っていたメシアが、キリストがついに来られたんですよ、ということを伝えるんですね。で、この羊飼いたちはそれを聞いてびっくりするんですけれども、この良い知らせというのを羊飼いたちが聞いたということです。で、みんなが聞いたのではないということですね。天使が現れたのはこの羊飼いたちだけだったということです。羊飼いは特別に選ばれたんだということですね。よかったねって、ラッキーだねって、この聖書にもですね、その記事が載せられて、もう代々というわけで、毎年毎年この羊飼いたちのことが話されるって、すごいことだねってですね、よかったねって、選ばれたんだねということですね。で、この羊飼いが、素晴らしいから選ばれたのかと言ったら、まあそうでもないです。羊飼いというのは、どちらかというと、みんなからまあ喜ばれる仕事ではない。まあ大変な仕事でありますね。羊の、まあ動物の番をする。動物のお世話をする。で、しかも、檻の中に入っているのではない。みんな群れを連れて、草のあるところ、水のあるところに連れて行き、そして迷子になった羊は探し出して、で、羊を餌とする、まあ、この狼とかライオンとか、まあ、そう野獣から守って、また泥棒もやってくるんですね。その羊泥棒から守って、まあ、そういうお世話をしないといけない。 お風呂に入ることもできないでしょうかね。そういう仕事、過酷な仕事。もちろん、誠実だからって言いましょうかね。安息日だから今日は仕事を休んで、神殿に行こうなんていうこともできないですね。ですからもう大変な仕事、まあ今で言うとブラック企業って言いましょうかね。ブラックな仕事であります。でも神様信じてるか信じてないかわからないような人間だなですね。でもそういうところに天使がやってきてこの素晴らしい知らせを伝えたということなんです。で、彼らが立派であったわけではない。いや、なぜ選ばれたのかわからないですね。なぜ選ばれたからわからないけれども、とにかく神様が選んでくださったということ。神様は選ぶお方です。選ばれてよかったね、ということです。神様は、この、いろんな民族がいましたけれども、イスラエルの民族を、こう、選ばれたんです。イスラエル、まあ、ユダヤ人ですね。で、そこから、メシアであるキリストが生まれられるんですね。で、なぜ彼らが選ばれたかというと、聖書に書いてあります。申命記の7章の7節にこんなことが書いてあるんですね。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは地のどの民よりも貧弱であった。って言ってんですよね。優れたいたからじゃないんだと。あなた方は他の民よりも、他の民族よりも全部こう比べてみて、本当に弱い、貧しい、貧弱なものだったんだと。神様が選ばれたんだ、ということですね。で、八節に、ただあなたに対する主の愛のゆえに、ただ神様が愛されたんだ、ということです。神様は愛のゆえに人を選ばれるということですね。そして私たちも皆さんも、ここに座っている皆さんも、またこの説教を聞いている皆さんも、神様から選ばれたんだということです。羊飼いが選ばれたように皆さんも選ばれた。このように大阪桃谷教会の礼拝に出てこの説教を聞いているということは選ばれたということですよ。よかったですね。ラッキーだったですね。神様はあなたを選んでくださっているんであります。で、いつ選ばれたのかというと、皆さんいつ選ばれたのかと言いますと、エフェソ1章の4節に書いてあります。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました、とあるんですよ。皆さんが選ばれた、特別に選ばれたのは、いつかというと、天地創造の前、この宇宙ができる前、あのビッグバンが起こって、この宇宙ができたと言われています。137億年前。影も形もないはずですよ。存在もないんだけれども、神様は皆さん一人一人を知って選ばれたの。2019年の12月29日の礼拝に出るように。選ばれているんですよ、皆さんが。本当に素晴らしいことであり、ものすごいことですね。選ばれている。羊飼いが選ばれたように私たちも選ばれている。羊飼いはこんなブラックな仕事で、誰からも顧みられない、まあ、馬鹿にされたり、侮られたりする、自分たちで誰も覚えてないし、自分がいてもいなくてもいい存在だなと思っていたけれども、神様は忘れていなかった。神様はいつも見守っていてくださった。そしていいことしてくださった。 天使が来てくれたということです。それは取りも直さず、皆さん私たち一人一人ですよ。ああ、自分なんか大したことないな、自分なんか価値ないな、まあ多くの人間の中の一人であっていてもいなくてもいいんじゃないだろうかなって思うようなことがありますけれども、でもそうじゃない。神様はちゃんといつも見ていてくださり、恵みを与えてくださる、いいことをしてくださる神様であります。選ばれている。感謝ですね。で、第二のポイント、福音の宣言ということです。天使が現れました。そしてですね、言います。意図高きところには栄光神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。意図高きところに栄光神にあれ。というこの言葉。この言葉皆さんよく知ってると思いますよ。この言葉をラテン語で言うと、グローリア、インエクセルシスデオ。っていう言葉になるんですよ。グローリア・イン・エクセルシス・デオが意図高きところには栄光神にあれ。グロリアというのは栄光ですね。昔そういう自動車ありましたよね。今ないという話ですけれどもね、グロリア、栄光ですよね。イン・エクセルシスっていうのは高いところっていうか、高いというか、ものすごく高い、エクセレントという英語がありますけれどもね、もう素晴らしいというか最高とかいう、まあこれもそのところから出てくるんですね。パソコンのソフトのエクセルもこのところから出てくると思うんですよね。最高という意味ですね。高いところに、で、デオというのが神ということですね。もう、意図高いところにおられる神様に栄光あれ。ね。グロリア・イン・エクセルシス・デオ。この後歌います。アランドの果てにですね、皆さんと一緒にこの歌を歌いたいと思います。そして、地には平和、御心にかなう人にあれ。この天では神様あなたは素晴らしいですよ。あなたを賛美します。ね、神様を褒めたたえ、この地上では御心にかなう人に、この平和があるようにというふうに天使が言ったのであります。この平和というのは何かと言いますと、まあ平和というと戦争と平和とか言って言われますけれども、まあ戦いがないということですけれども、もうそれ以上のことなんですね。あらゆる点において、平和であるというか、良好である。問題がないというのが平和。だから、もう、健康である。病気でないというのは平和ですね。あと、経済的にも問題がない。心配がないというのは平和ですね。また、人間関係も問題がなくうまくいっているというのが平和ですね。ですから、この平和というのは、ありとあらゆる面において、で問題がない状況を言うんですね。だからまあ平和というのは究極的な幸せと言い換えることができると思うんですね。究極的なもう最終的な幸せがあるように、もう最高のことです。でそれが誰にと言いますと、御心にかなう人にと言うんですよね。御心にかなう人がそうなんだなって、この世界にどこか御心にかなう人があるんだなって聞いてもあんまり嬉しくないですよね。多分私は御心にかなわないだろうなと。でもどこか他にいるのかなって、でも御心にかなったらいいかなって思うんですけれども、そうじゃないんですよ。御心にかなう人は誰と言ったら、あなたですよと。羊飼いですよ。と言ってるんですよ。じゃないと羊飼いは、天使がそこに現れるわけがないですよ。 御心にかなったから天使は羊飼いのところにやってきて、あなたに素晴らしいことがあるんですよ。あなた方に素晴らしいことがあるんですよと語ったんですよね。御心にかなったんです。そしてそれは皆さんですよ。あなたですよ。ここに座っている方、この説教を聞いているあなた。あなたは御心にかなった人であります。だから今ここに座っているし、この説教を聞いているんです。御心にかなう神様のお気に入りですかね。神様がひいきしてくださる、神様が特別に愛してくださる人っていうことです。いやー、私そんな人間かなって思うんですけれども、そういう人間なんです。自信持って言ってもいいですよ。私は神様のお気に入りなんですよ、言っていいですよ。だから私のために、私を救うためにイエス様はこの世界にやってきて、赤ちゃんとなり育って、最後私の罪を自分の責任として背負って十字架にかかって死んで復活してくださったんだ。私は救われるし、私はそれほど神様に愛されている、神様のお気に入りであり、神様の御心にかなうものなんだ。安心してそう信じていいし、そう信じるべきなんです。ちょっとこうにわかにはそう思えないと思いますけれども、安心してそう信じていただきたい。だから羊飼いのところに天使が言ったんですよ。あなた方は御心にかなうんですよ。あなた方には平和があるんですよ。あなた方は究極な平和が与えられたんですよ。その証拠が、あの貝羽桶に寝ている赤ちゃんです。この羊飼いたちがいたのはベツレヘムの町からこう離れているところにあるようですね。歩いても行けるとか、まあ、かなり時間かかるんでしょうけれども、歩いて行けるところだ。そう、羊飼いの野というのが あって観光スポットになっているそうですけれども、もうそこに羊飼いがいて、そして、探したんですよね、夜。羊どうしたんでしょうかね。誰か一人でも、残ったんでしょうかね。羊連れて行ったんでしょうかね。ちょっとわかりませんけれども、探したんですよね。この、貝羽桶に寝ているんだから、家畜小屋にいるのかなって思ったんでしょう。で、家畜小屋を探していって、まあ、一発目で見つからなかったでしょう。何軒か探していって、とうとう見つけ出して、ああ、ここにいた、本当だ。天使が言った通りに、貝羽桶に寝ている赤ちゃんがいる。まあ、貝羽桶にそうそう赤ちゃんは寝かせられません。本当なんだって。神様は本当にこの世界を救ってくださるんだ。私を救ってくださるんだ。私を愛してくださるんだ。皆さんにですよ、神様は語ってくださいます。天使は語っています。あなたは御心にかなう人です。あなたに平和があります。究極な幸せがあります。イエス・キリストによって皆さん究極の幸せが与えられているんですよ。まあ、この地上で先ほど言った健康と言いましょうかね、経済的なこととか人間関係というのはちょっと問題はありますけれども、でも神様が与えられる平和というか究極の幸せを持っているというのが分かったならば、地上のその小さな問題、些細な問題というのは問題ではなくなるんですよ。あれがないとかこれがないとか言うんだけれども、これが心配だと言うけれども、でも神様が私を愛してくださり、私を祝福してくださっているならば、あんな小さなことはどうでもいいやというかね。まあまあ、それはまあ祈って、それぞれ問題を起こった時に対処しないといけないけれども、でもこの地上の些細な問題にしかならない。神様が究極な救いを与えてくださる、祝福を与えてくださっている。そのことをですね、羊飼いは聞いたんですよ。私たちも聞きたい。神様はあなたに、この平和を与えてくださっている。信じたいですね。私は平和が与えられている。もう究極の幸せの中に私はいるんだ。 と信じた者勝ちですね。第3番目ですね、喜びの生活ということです。17節にその光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使と話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。喜んだんですよね。ああ、本当だった。まあ本当だったという以上に天使が現れたということがすごいことですね。そうそうないことです。で、しかもその天使が言った不思議なことが本当であった。そしてもう神様が私たちに平和を与えてくれるとくださったということも本当だったんだというのが分かって喜んでこう生きていったということです。だから私たちも素直に喜んだらいいんですよ。皆さんも素直に喜んだらいいんですよ。私は愛されている、私は神様にいつも見守られている、イエス様は私を愛して私のためにこの世に来てくださったんだということを素直に受け入れることです。なかなか私たち素直になれなくて、受け入れるというか素直にはいとこう言えないところがあるかもしれませんね。先ほど読んだ口読文の中でですね、この打ち砕かれた悔し心を軽んじめられませんというのがありましたけれども、打ち砕かれた悔し心というのは素直な単純なこの心ということですね。自分がどうのこうのじゃなくて、神様が言われるならば、聖書がそう書いてあるならば、それが真実なんだと素直に受け入れるということです。私は御心にかなうような人間じゃない、汚れた人間だし罪人だし、もうどうしようもない人間だけれども、でも神様は私を見ていてくださる、私を愛していてくださる、私をお気に入りだと、御心にかなうものと言ってくれるというのを素直にこう信じることです。まあ私なんか劣等感の塊みたいなところがあって、なかなかそうはこう言えないです。もう神様のお気に入りなんで、ちょっと口が裂けても言えないと思っていたんですけれども、最近はもう平気で言えるようになりましたね。だからずうずうしくなってきたと言いましょうかね。まあ打ち砕かれてきたと言いましょうかね。もう私は神様に本当に愛されているんですよ、でも確信を持って自信を持って言うことができます。私のためにイエス様来てくださって、私のために十字架にかかってくださったんだ、それほど愛されているんだよ、もう単純にそのことを信じることです。もう信じた者勝ちです。皆さんもう信じてください。信じるとそれを受け入れるとこう変わってくるんですね。なんか力が湧いてくるというか、頑張ろうじゃなくて、あ、こうしたいとか、ああしたいとか、おいう思いが出てくる。まあ、神様が働いてくださるというか、力を与えてくださるというか、まあ、生きる勇気を与えてくださる。どこからかそれが湧いてくるんですね。羊飼いもそうだったんですよね。嬉しくなった。あ、そうだんだ。で、こんなこの辛い仕事というか、誰も見ていない仕事だったけれども、自分たちだったけれども、神様はちゃんと見ていてくださったんだ、決して見捨てられてなんかいないんだ、素晴らしいことをしてくださるんだというのが分かったんですね。だから私たちも皆さんもそのことを信じてこう生きていただきたいと思うんです。で、その思いを持ってこの賛美歌というか歌うと、もう歌が変わってきますよね。本当の意味でもう賛美歌を歌うんじゃなくて、神様を褒めたたえる、神様を賛美する、神様あなたは素晴らしいですよ、ありがとうございます、あなたに栄光がありますようにって、もう心から言うことができる。 ね、これが終わって、荒野の果てにを皆さんでですね、歌います。まあ実は、この、修法にはですね、巻人羊という歌だったんですよ。で、それを急遽、変えたんですね。やっぱり、ここは荒野の果てにでしょう、というので。巻人羊という歌は一見、羊飼いの歌のように思いますけれども、ほとんどは博士の歌なんですね。もう2番、3番、4番は博士の歌なんですね。ならばやっぱり、こう、荒野の果てにですね、グロリアというので、神様あなたに栄光がありますようにというのを心からこう感謝を込めて歌いたいと思うんですね。そして、羊飼いたちは、この人々に知らせたとあります。なんとかこれを人々に知らせたいんですね、私たちは。この御心にかなう人というのは私たちだけじゃないんですよ。私たちのその家族も御心にかなう人です。私たちの友人も、私たちの職場の人も、この道を歩いている人も御心にかなう人。御心にかなうからこの世界に生まれてきたんです。その人も、137億年前、に知って、この地上に神様は生まれさせられた方なんですよ。でもそのことを知らない。そして私なんかいなくてもいいとかね、いろんな問題とか、いろんな苦しみとか不安との中にみんなあるんです。そういう方に大丈夫だよ。あなたも神様に選ばれた御心にかなう人だよ。あなたにも究極の幸せが与えられていますよ。与えられますよ。というのを伝えたいですね。知っていただきたいんですよ。知ると変わるし、知るともっと元気になるし、いろんな問題もそんなに気にしなくない、そんなに気にならなくなるんですね。その喜びの歩み、生活していきましょう。お祈りいたします。神様、あなたの皆を褒めたたえます。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天主の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。神様、時々こんな私など神様は忘れておられるのではないか、私など価値がないのではないかと思うことがありますけれども、決してはそうではありません。あなたはいつも見守っていてくださいました。神様、私たちはあなたが選ばれたものだからです。遥か永遠の昔に、宇宙の始まる前から、あなたは私たちを知って、私たちを選び、そしてこの世に生まれさせてくださいました。それほど愛してくださっています。天使たちを、羊飼いたちに、羊飼いたちを忘れないで送ってくださいました。それと同じように、私たちにも恵みを注んでいてくださることを信じます。そして今、私たちにあなたは御心にかなうものだと呼んでくださり、あなたの恵み、究極の幸せ、平安を与えてくださっていることを感謝をいたします。その証拠が、会話桶のイエス様であります。あなたを愛する、あなたを必ず救う、あなたを祝福すると、あなたは保証をしてくださっています。感謝いたします。けれども心配なこと、不安なことがたくさんある世の中です。けれども、あなたの愛を思うときに、あなたのことを思うときに、私たちは絶対大丈夫だという確信をいただきます。ありがとうございます。この平安を感謝いたします。あなたのことを知らないで、悩んでいる、苦しんでいる、弱っている方々がたくさんあります。そういう方々にあなたの福音を、あなたのこの究極の幸せを、平安を伝えていきたいと思います。私たちを、この大阪桃谷教会を用いてくださるようにお願いをいたします。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖聴の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。